感謝します。どうぞイエス様、本当にありがとうございます。感謝します。この時間、どうぞ聖別してください。そして、御霊ご自身が私たちに必要としている真理を、御言葉を解き明かして教えてください。主よ、どうぞこの時間が聖霊によって恵まれますように、あなたに耳を傾ける者、どうぞ真理によって幸いを得ますように、それを心から受け入れ、良い血となって実を結ぶに至らせることができますように、あなたに喜ばれる者となりますように、どうぞ聖霊の恵みが豊かに注がれますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。まあですね、聖書で忍耐ということを調べてました。忍耐ってすごく聖書で、大切なことの一つとして、挙げています。もし聖書のですね検索とかプログラムをコンピューターでされたら、たくさんの説が出てきますよね。それを私も今ざっと見ていたんですけど、神はまず忍耐をご性質として持っておられる。聖書の言葉に、忍耐と慰めの神っていう言葉があります。ですから、忍耐というのは神様のご性質の一つですね。神様ご自身がのご性格っていうか、そして、私たちもその忍耐を学ぶというこのレッスンがこの地上であるわけですよね。神が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものとなりなさい。つまり私たちも神のご性質に預かるものとなることが神の御心です。それで、その大切な一つが忍耐なわけですよね。でこの忍耐が信仰と一緒に組み合わせてよく使われているんですけど、まあ、こういうところがあります。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためであるというところですね。それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心をと言いますね。信心に、兄弟愛をと、で兄弟に愛を加えなさい。で、この忍耐ということについてもう少し聖書の言葉を今開いて見ていきますね。そしてこれがですね、今この時代に特別必要とされている、もちろん信仰なんですけども、先ほど言いましたように信仰と忍耐っていうのがこう一緒によく使われてますよね。信仰っていうのは見えないものを見えるもののようにして捉えることですよね。それは神が語ったことですから、今私たちが目に見えてなくてもそれが真実だと見なすことですよね。で真の信仰っていうのはただ知識で、ああそういえばそんなことが聖書にあったではなくて、私たちはそれに生きるということですよね。生きた信仰、 ね、真の信仰というのはそれに生きていることです。それですから私たちは神様が諸々のことを語られた言葉、約束の言葉っていうのは見えるものではない。約束ですから、見えてたらもう約束ではないわけですよね。信仰も何もいらないですけど、でもそれを、その実現を信じるということは忍耐して待つということですよね。ここに生き方に当然反映してくるわけです。私たちが動物的になればなるほど行動が先んじてしまいます。つまり物事が起こるとそれに反応する、ね、あっちがいいや、いいものがあるあっちに走っていこうっていうね、全く動物的獣的になってくるわけです。しかし神が何て語られているかということが私たちの行動の動機となるというのは、見えるものによって私たちは動かされないということです。なぜなら神は約束されたことを必ず果たすことができると信じるからです。そこに約束を待ち望む忍耐というのが必要なんですよね。でこれもまたそういうテストを通して、試されることを通して育っていくと聖書は伝えているわけです。ですからもうその忍耐が私たちのうちにですね、育まれるように、つまり神のご性質が私たちのうちに育まれていくように、神様は、ちょうど良いタイミングで、そして私たちにどんな試練がうまく功を奏するか分かっておられて、それらを良いタイミングで適量与えてくださるということだと思うんですね。はい、試練ですけども、テストですけども、耐えられないような、全くふさわしくないような試練ではなくて、神はちょうど私たちがどんなものに耐えられるかご存知で、その試練を与えられると。でまた試練かっていうね、そういう態度ではなくて、よく知っておられる神が、神ご自身のご性質、ご性格に預かることができるようにと、知恵を持って私たちにそれを与えてくださっているんだということをですね、もともと信じる、忍耐を持って信じる、信じて忍耐を持って待ち望むということが必要だということですね。でこれがですね、非常にこの忍耐というのがこれからますます必要となってくることを聖書は言っています。はい、そこに至るいろいろな聖書の言葉があります。まずキリストご自身、神様ご自身のことを忍耐と慰めの神と言っておられますが、その神様のご性質を私たちが本当に分かりやすくなるために、もちろん他の大きな理由があって来られたんですけども、人となられたのは私たちの罪のために、贖いの供え物として、罪を許すためにですね、この地上に来られたんですけども、その地上での生き方っていうのはね、ローマ15章3節にこう書いてあります。キリストさえご自身を喜ばせることをなさらなかった、ね、これ大変ですね。人間と同じ、全く 人となられたわけですから、いろいろな必要があり、本当にもうちょっと、もうそろそろ楽しいこともやりたいなとかね、人間はそうなりますよね。でもキリストさえご自身を喜ばせることをなさらなかった、むしろあなたをそしる者のそしりが私に降りかかった、ね、本当に、皆さんの、私たちすべてのもののですね、罪を背負ってそしりを受けられたって、 そしてですね、それ今ローマ15章3節それなんですけど、15章4節、これまでに書かれた事柄は全て私たちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためであるとありますね。聖書は神の言葉です。神の言葉を生きたものとして私たちにこう、適応していくっていうのはその信仰なわけなんですけども、そこにその聖書が与える聖書の言葉を信仰によって私たちがいただくと、忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためだ。これが聖書の書かれた教えなんですね。で、先ほども言いましたように忍耐と慰めの神ですね。ですから私たちはこの神に似たものとなるために、この聖書の言葉を持ってですね、私たちは耐え忍ぶ、そして希望を持つ、慰められる、約束を信じて慰めを得るという、こういうことを私たちがこの人生で適応していくことを神は意図しておられるわけです。何のための聖書の言葉かってね、ますますこれが必要になってくるんですよね。忍耐と慰め、このために聖書の言葉が書かれているんだということですよ。私たちは観難期について学んでいますけれども、いやこれますます今これからが本番のところに入ってきますけど、ちらっと見るともう、誰が耐えるだろうかなと思いますが、聖書の約束の言葉っていうのはそこに鍵なわけですね。ここに忍耐の力があり、慰めの力があると、これこういう聖書の約束を与えても、そこに私たちがやり遂げるための力が出てこないといったら、神様何のためにそんなのことをされるかということですよね。神様は始めであり終わりである方、どういうふうな結末になるか知っておられて、こう言っておられるわけです。この書かれた事柄はって言ってるんですよ。全て私たちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためだってあります。すごいですね。これ無駄な話ではなくて、そしてこの鍵が忍耐なんです。で、慰めを得るためこれらの最初の言葉、約束があるということです、ね、でもその約束を信じないとね、信仰を持って受け止めないと、全然その影響を受けることがないわけですけど、はい、またここにですね、この今まではローマ読んでました。ローマ15章、ね、3節4節、5節です、でヘブルにもですね、もちろんヘブルは信仰の書と言われてますけども、ヘブルにもその信仰と忍耐っていう言葉が出てきます、はい、ヘブル 6-12、お答えることがなく信仰と忍耐と思って約束のものを受け継ぐ人々に見習うものとなるようにと願ってやまない。信仰と忍耐と思って約束のものを受け継ぐ。そうですね、信じているなら忍耐を持って待ち望むわけです。そして約束のものを受け取る。その次ですね、ヘブル 6-15、 このようにしてアブラハムは忍耐強く待ったので約束のものを得たのであるってあります。多いですね、かなり忍耐が試されて試練を通過してですね、耐えたのに、途中でですね諦めて信じるのをやめてしまうというね、無駄に今まで試練を耐え忍んできたことを無駄にしてしまうという、そうなると本当に無駄、それこそ無駄ですね、約束のものを得れないというのは 今までじゃ何のために頑張ってたのかということになります。でも神の言葉はそれを保証しているわけです。人の言葉じゃない、そしてそれは見えるものによってではないわけです。見えないものを必ずこれは実現すると信じ続けることが信仰です。でそのテストです。信仰の試練なんですね。でヘブル10章36節、これは非常にはっきり書いてますね。神の御旨を行って約束のものを受けるためあなた方に必要なのは忍耐であるとあります。すごいですね。約束のものを受けるのに必要なのは忍耐だってはっきり書いてますね。もうこれ答え書いてます、はい、聖書自身がそう言ってるんですから。そうなんです。よくいろんな人たちにですね、でも聖書はこう言ってますよって言ってね、そしてまあほとんど全ての人がほとんど全てっていうかね、全員が試練を通過するんですけれども、この人生においてまあある方々はね、たった今試練に遭っているように思えないかもしれないんですけど、遅かれ早かれね、試練というものは人生につきまとうわけです、ね、聖書でもそれも約束しています。あなた方のあった試練で世の常でないものはないってありますから、世の常なわけですよね、で、そういう中で、試練の中でですね、神様は見ておられる、神様はこう約束しているよ、ね、そういうふうにして、神が待ち望む、そして御旨を行いながら待ち望むということを私たちが聖書でねこう分け合うとですね、だってこうなんですからとね、あなたは何も分かっちゃいない、ね、私はこういう試練通過してるんですよって、いう方が多いんですね。残念です、ね、信仰が試されている時に忍耐捨てちゃってるんですね。で神の御旨を行って約束のものを受けるためあなた方に必要なのは忍耐なんです、ね、約束、ね、信仰によって私たちに、この約束、私たちが預かれる祝福と、いうものがあるよっていうのを御言葉で約束されてるんですけど、それを手にするのは忍耐を持ってです。ヤコブの一章3節4節も読みましょう。ヤコブ書にも忍耐のことが書いてますね。ヤコブ 1-3、 あなた方も知っている通り信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。信仰が試されているということは忍耐が生み出されるためだってありますね。すごいですね。つまり神のご性質、忍耐と慰めの神、私たちもその忍耐を持てるように信仰を試してくださっているんです。試してくださっているんです。それは忍耐が生み出されるからですってあります。つまり神様のご性質に預かるものとなるように主は働きかけてくださっているということですね。つまり訓練のもとにあるわけです。主は愛するものを訓練するってありますね。まあ、この人相当愛されてるなって思うような人がいますけれども、本当に、それ全ての試練は、当座は試練というか訓練ですね。試練というのは訓練なわけで、全ての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、ね、ありますから、全然喜ばしくないです。悲しいです。泣きたくなります。でもそれは形を変えた神の計り知れない愛なんですよね。結局のところ、この人生終わった時、全然神様のご性質に預かってないということで一生を終えたとしたら、それこそね、待ち望んだ天国に行った時に、あんたなんでここにいるのって言われちゃいますよね。私たちがこの地上でこの競争っていうか この人生の旅をしている間ですね、知れば付きものです。で、それその中で見えるものによってではなくてですね、この約束に目を留めて進んでいく、この試練の最中にこそ約束に目を留めるんです。それは忍耐が生み出されるためです。ですからヤコブ1章4節、だから何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるがよいとあります。いや、これは私の今置かれている状況は尋常じゃない、普通じゃないんですってね。いや、この忍耐がですね、この鍛えられる忍耐がそれこそ必要なんです。私たちの このこれから全ての人が通過しようとしている、試練、患難の時ですね、忍耐を持っているということが生き残りの鍵となっていきます。で、同じヤコブの5章11節に、忍び抜いた人たちは幸いであると私は思う。あなた方はヨブの忍耐を聞いている。また主が彼になさったことの結末を見て、主がいかに慈愛と憐れみとに富んだ方であるかがわかるはずである。そうですね、ヨブもうこれでもかこれでもかというほどに試練を通過しますね。まあ、あっぱれな状態でしたけども、はじめあらゆる財産を失い、子供たちもですね、失うというテストにかけられましたけども、立派にテストパスしましたが、最も近い人ですね、ヨブの奥さん、神呪って死になさいっていうね、本当に預けられて、もう、一番近いはずの人からもなんかそういうふうにして、神を呪って死ねというようなことを言われるわけです。あなたの神は何だって言うんだというようなね、あざけりです。そしてまた友人たちにも、彼らは慰めてると思ってるんだけれども、全然あんたのこういうところが悪いんじゃないか、こういうところも悪いの知らないのかってね、疲れ続けるわけですよね。それで大変でしたけども、やっぱり全体的にはちょっとヨブがあれあれっていう場面もありますけれど、結局のところ彼の忍耐っていうのは神様正しく評価してくださってますよね。そして、結局結末っていうのはやはり耐え忍んだ分、神様はよく見ておられたということですよね。以前の何倍も倍にして祝福が与えられたということです。で、これがですね、こうしたこの忍耐のこと、今まで過去のこと、聖書に書かれている忍耐のことを学んできましたけどですね、これからのことですね、黙示録についても忍耐について書いています。ですから、まあ、これはね、黙示録3章10節、黙示録といってもですね、この3章10節、これフィラデルフィアの教会にあってた部分というのは、私たちがそのディスペンセーションで見ていくとですね、おそらくこれはもうすでに、フィラデルフィアの教会というのは、ちょっと前、今もいくらかなされてますけど、今はラオディキアというふうに教会が今の時代だと言われています。これはルギンビル博士という方が書いたところにもね、そう書いてますけど、これは以前ですね、一昔というか福音伝道が非常に全世界に向けてなされた時代ですね。フィラデルフィアの時代、 教会の時代、その時の言葉ですけども、忍耐についての私の言葉をあなたが守ったから、私も地上に住む者たちを試すために全世界に臨もうとする試練の時にあなたを防ぎ守る。結局このフィラデルフィアの教会というのは全世界に臨もうとする試練の時に通過しなくても良いことになったわけですよね。これは今の時代、これから起ころうとする時代なんです。なぜなら彼らは忍耐についての言葉を守ったからですね。宣教地に出かけていって、そこであらゆる忍耐苦労を通過したと思います。それを彼らは御言葉に対してその中で忠実だったわけですね。だから彼らはその最終的な全世界に臨むこの試練患難を通過しなくてもいいよと言ってくださってるわけです。しかしですね、それは終わってないですね。これから私たちが遭遇しようとしているチャレンジです。黙示録13章10節、虜になるべきものは虜になっていく、ね、これは、囚人となってしまうこと、投獄されることですね。剣で殺す者は自らも剣で殺されねばならない。だから歯向かうということはですね、死刑です。そういう時代です。じゃあ何したらいいんだってね、神の答えは聖徒たちに対して忍耐と信仰とだと言ってるわけです。またここでも出てくるわけです。ここに聖徒たちの忍耐と信仰とがあるとあります。これ患難の時にはですね、迫害、大いなる迫害とともに廃墟が、出てくるとありますが、信仰がないと、つまり真の信仰ですね、偽りに基づいた信仰ではなくて真の聖書の言葉に基づいた信仰であり、またそれに生きるというのは忍耐が伴うわけです。生徒、ここに生徒たちの忍耐と信仰とがあるとあります。で、黙示録14章9節、ここあたりですね、獣の刻印のことが出てきますけれども、時も、その時っていうかさ、それこそ忍耐と信仰が試されるクライマックスとなります。黙示録14章9節、他の第三の見つかりが彼らに続いてきて大声でおおよそ獣とその像と拝み、額当てに刻印を受ける者は神の怒り、黙示録14章10節、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる聖徒たちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられるってありますね。そういう中でですね、信仰を守り通すということっていうのは、黙示録14章12節、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。ですから私たち、これから待ち受けている私たちの患難勇気っていうかがありますけど、その中での私たちの生きる指針っていうか、主要な指針っていうのは忍耐なわけです。いや、私たちはじゃあこういうことになるから立ち向かおうってね、悪魔の立ち向かうんです。嘘を解き放って私たちにも信仰を捨てろという声に対して立ち向かうんです。で、物理的に、兵器を、武器を持って戦うということではないわけです。だから虜に控えていくことになっているものはそうなると、ね、剣で殺されることになっているものはそうなる、略奪されることになっているものはそうなるんだと。でもそこでイエスを否まない、神様が約束されたことをですね、決して疑わない、忍耐してその約束を待ち望むということ。 で、この忍耐のテストがあるわけです。ですから、今から忍耐が試されているというのは素晴らしいと思うんですね。これは鍛えられるんです。鍛えられることなしに忍耐はないということです。信仰の試練によって忍耐が生み出されるわけですから、ですからそういう試されたり試練を通過することなしにですね、忍耐がある人にはならないということです。そしてこの私はイエスを否まないと思っていてもですね、忍耐がないとこれは通過テストパスできないでしょうね。ここに生徒の忍耐があると、それがありますので、私たちは今本当に神様の知恵、計り知れない知恵のもとにですね、それぞれ忍耐試されて、そして忍耐を生み出されるように試練を通過させてもらっています。これは私たちが神を否定してですね、滅びるものになるのではなくて、かえって今から備えられて、そして忍耐生み出されて、慰めと忍耐の忍耐と慰めの神にのご性質に似たものとなるように、そのために備えられている段階なんだということですよね。まだ患難期に入っていないのに、なんでこれだけ試されて忍耐が試されているのか、ね、これはその時に私たちがテストをパスするために今訓練始まっているんだということですね。本当に感謝です。私たち共にね、この競争を走り抜く、そして立派に走り通すことができるように、また忍び通すことができるように、互いに励まし合うことがあってですね、最後まで、イエスを励みつつ、走り抜きたいですね。はい、最後にお祈りしましょう。感謝します。天のお父様、感謝します。皆をあがめます。それぞれ今他の人には理解できない試練を通過している人も多いと思います。あなたは信仰を持っていない人にも世の常だと言われました。まして信仰を持っている人はあなたが愛しておられるので、私たちが神様のご性質に預かるものとなるために、忍耐を試し、そして忍耐を生み出せるように、してくださっています。そして、悪しき日に、当たって私たちが、完全に勝ち抜くことができるように、御言葉に基づいて、これらの神のご性質を身につける、信仰に生きる、約束に基づいて生きることができるように、あなたはしてくださっていると思います。感謝します。どうぞそれぞれ今支援にある方たちと共にいて、あなたが言っておられるように、慰めの神でもあられますので、どうぞ慰めは彼らと共にあり、そしてまた、あなたが試練を送っておられるその目的である忍耐をどうぞそれぞれの中に育んでくださいますようお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。